皆さん、御言葉の本文を読むとき、その内容の順番をよく見ながら読んでください。神の御言葉はコリント人への手紙第1、12章7節から11節までです。交代に読みましょう。しかし皆の益となるためにおのおのに御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には預言、ある人には霊読みを開ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。聖霊は全能の霊でおられる。2回叫びましょう。聖霊は全能の霊でおられる。聖霊は全能の霊でおられる。聖霊は全能の霊でおられます。神は聖霊によらずには何事もなさいません。神は創造することも、御心を定めることも、すべてを聖霊によってだけ働き表します。コリント人への手紙第1、12章4節から見ると、さて、御霊の賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし、皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのです。11節に同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままに与えてくださるのです、と言いました。このように神が定めたことを聖霊で働くのです。人類を救うためにイエス・キリストがこの地に来られる時も聖霊によって来られ、その方が十字架で死んで復活する時も聖霊によって復活しました。ついに私たちに聖霊を使わせて新しく生まれさせ、私たちを導いて祝福することも、また助けることも聖霊によってなさるのです。それゆえ聖霊によらずには誰でも神を誠に理解することができないでしょう。聖霊は目に見えませんが、確かに聖霊は働いています。世の人と信じる人の違いが何かというと、世の人々は聖霊を見ることも受けることもできません。知ることもできません。しかし私たち信じる人々は聖霊を受けて、聖霊を知って、聖霊によって導かれます。イエスの生涯にも聖霊に導かれてという言葉が何度も現れています。聖霊に導かれるのです。私たちは今花で息をしています。息をするときに吸う空気を誰も見ることができません。しかし空気を否認する人はいません。風は目に見えませんが、風を否認する人はいません。人は空気を吸い続けなければなりません。空気の中で特に酸素を飲まなければなりません。酸素を飲まなければ人は呼吸できません。酸素は手で掴むこともできず目に見えませんが、飲まなければなりません。そして無駄なものは吐き出さなければなりません。聖霊をプニュマハギオンと言います。プニュマハギオン。プニュマという言葉は呼吸という意味で、霊という意味です。清い呼吸という意味です。プニュマハギオン。清い呼吸。私たちがこの肉体の花で息をします。聖霊は目に見えませんが、清い呼吸である聖霊によって私たちの霊魂が生きるのです。人の肉体が死んだというのは、肉体から霊魂が離れたことです。肉体の中から霊魂が離れると肉体は死んだのです。霊魂は目に見えませんが、この霊魂が人の肉体から離れると死にます。霊魂がその人の肉体にとどまっていると肉体は死なないで腐りません。霊魂が生きることができるのは清い呼吸、この霊的な呼吸をしなければいけません。私たちの肉体が目に見えない空気を吸わなければ生きることができないように、私たちの霊魂は霊的な呼吸をしなければ生きることができません。過去イエスを信じなかった時は肉体は生きていましたが、心の霊は事実上死んだものでした。心の霊が死んだというのは、神と私たちが途切れたという意味です。 人間が罪のために神から断たれたということです。電線が切れている時には電流が流れません。しかし切れた電線をつなぎ直すと電流が流れます。このように神から断たれた人々は電線が切れているように全然神からの霊的な供給、霊的な流れを感じることができません。世はその方を受け入れることもできないし、世はその方を見もせず知りもしないからですと言いました。しかし切れた電線をつなぎ直すように神と切れた関係が再びつながることによって神の霊が私たちのうちに臨むのです。人は目に見えない空気を吸わなければなりません。空気が濁るところでは息も詰まります。このように目に見えない聖霊が私たちの高級にならなければなりませんが、神から断たれた人々は聖霊で高級することができません。それゆえ聖霊による人は確かに自分のうちに聖霊が、聖霊の力が流れることを完全に信じるようになり、聖霊で高級することを完全に知るようになります。毎日キリスト人たちの中でまだ聖霊で高級できなく、自分の中に神の命が流れることをまだ感じていないとしたら、この人は事実上死んだものと同じです。死んだと同然です。私たちは信仰で救いを受けます。聖霊は救われた人に与えられます。私たちは信仰によって救われます。聖霊が臨む前、私たちはすでにイエス・キリストの功労とイエスが神の御子であると信じる信仰によって救いを受けます。その次に救いを受けた者に聖霊と賜物を注いでくださるのです。私たちの信仰を信念ではなく、私たちの信仰が何によるものかによって分けて考えることができます。普通人々が教会に通いながら信仰について話しますが、その信仰には理性で信じる信仰、理性による信仰があります。このような人々はただ自分の理性で信じます。イエスは神の御子ですと言ったら、はい、そのように信じますと答えます。あなたイエスを信じてこそ救いを受けることができますと言ったら、はい、そのように信じなきゃと答えます。ただ理性で信じるのです。最近どうして教会に来なかったんですかと聞くと、仕事が忙しくてと答えます。これはヤコブの手紙に行いのない信仰は死んでいるのですと言いました。果たしてこの信仰で救いを受けることができるでしょうか。そうかと考えば、もう一つは自分が確信する信仰があります。確信による信仰、これは自分に聖霊の助けと聖霊の感動はありませんが、他人に現れた印と不思議を見て、それ不思議だねと言って神を信じる信仰です。あなたは教会に通っていますか？私の親戚の方が重い病気にかかりましたが、伝道師たちが来て祈ってくれて治りました。私は直接見ました。神は生きておられる方です。私はそれを信じます。このように他人に現れたことを見て確信して信じる信仰、確信する信仰。聖書に多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じたと言いました。イエスが行われたことを見て確信する信仰、イエスを信じる信仰がどんな変化をもたらすかは知らずに、自分が見て確信した信仰を持って自ら敬虔な生活をしようとします。このような信仰は救いを受けます。救いを受けますが、主が願われるのはあなたが直接聖霊を通じてあなたのうちに信仰を持ちなさいというのです。あなたのうちに信仰を持ちなさいというのです。旧約時代に多くの神の民たちが神を信じて戒めを守りました。しかしまだ彼らには救いはありませんでした。イエス・キリストがこれで十字架で死んで血を流し復活して天に昇って神の右の御座におられると信じる信仰によって全ての人は救いを受けます。イエスは救いを受けた者たちに聖霊を受けなさいと命じました。ある人は人々が聖霊に満たされているのを見て、彼らが聖霊を受けたらバプテスマを授けるのは当然なことであると思って人々にバプテスマを授けました。このように聖霊によって信仰を持ち始める人たちがいます。これが聖霊による信仰です。私は初めから聖霊充満でしたので、聖霊なしに信じる人々が苦しむことに対して深く理解はできません。初めから聖霊を受けて聖霊による信仰を持ちました。 あるいは私にどうやってそんなによく信じますかと聞きます。私は信じるようになります。人々が信じないことを見るとそれがおかしいです。どうして信じられないか、私はそれが不思議です。私は全部信じられます。私の一生疑ったことはありません。疑いが出てこないです。疑念が生じません。それで疑う人を見るとどうして疑うだろうと理解できます。さっき言いましたが、自分の理性による信仰、これはあまり価値がありません。しかし他人に起こったことと主が行ったことを見て信じる信仰、確信による信仰は救いに至る信仰です。ここに聖霊によって信仰の賜物を、聖霊による信仰を与えるというのです。それゆえ他人に起こったことを見て信じる人は、これ手品かな、いや信じなきゃ、でも不思議だね、それ本当かな。このように信仰が揺れ動きます。まるで酔っ払ったように。しかし聖霊による信仰は揺れることなくいつもいつも同じです。普通信者という言葉をします。自分の確信による信仰を持っている人々を指して信者と言います。聖霊による信仰を持っている人を聖徒と言います。それゆえ聖霊が来られて私たちに信仰を与えなければなりません。聖霊が与える信仰、これは私の理性を超越し、私の感覚を超越し、私が持っている確信を超越する信仰です。これが聖霊の信仰です。それゆえ私たちはただ信者、イエスを信じる信者より聖霊によって信じる聖徒の信仰を持たなければなりません。聖徒の信仰は決して堕落しません。聖徒の信仰は決して誰もそれを奪うことができません。イエスに対して疑うことも否認することもできません。ヨハネの手紙第1を見ましょう。ヨハネの手紙第1、3章9節から10節までです。ヨハネの手紙第1、3章9節に、誰でも神から生まれた者は罪のうちを歩めません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができないのです。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうですと言いました。神から生まれた者は罪のうちを歩みませんと言いましたが、これは疑う罪を犯さないことです。人々が罪を犯すのは疑うからです。すべての不義は疑いから始まります。それゆえ聖霊による信仰を持つべきです。またヨハネの手紙第1、5章5節から11節まで見ましょう。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。このイエスキリストは水と血とによって来られた方です。ただ水によってだけでなく水と血とによって来られたのです。そして証しをする方は御霊です。御霊は真理だからです。証しするものが3つあります。聖霊と水と血です。この3つが1つとなるのです。もし私たちが人間の証しを受け入れるなら、神の証しはそれに勝るものです。御子について証しされたことが神の証だからです。神の御子を信じる者はこの証を自分の心の内に持っています。神を信じない者は神を偽り者とするのです。神が御子について証しされたことを信じないからです。その証とは神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子の内にあるということですと言いました。イエスを信じる信仰を聖霊が証しするので、私たちの内に命が流れるのを私たちが確かに知っています。考え、自分の考えが目に見えますか。目に見えませんが、考え自体が存在するように、私たちの目に見えませんが、私たちのうちに確かに聖霊がおられて働いています。それゆえ私たちの信仰が聖霊によって完全にならなければなりません。聖霊による信仰には聖霊が与える力が現れます。イエスが聖霊を使わす以前にも、聖霊を受けていない人々が病気を治しました。これは信仰の祈りによるものです。私たちの信仰は神の約束を信じて、信じた通りに祈って、祈りの応答をして印が現れるのです。言い換えれば、神の約束を信じるその信仰によって印を見ることができます。そうかというと、私たちが信じて祈る、私たちの祈りによって応答を受けることができます。それゆえ信仰による祈りは応答を受けることができます。ヤコブの手紙5章にも言いましたが、信仰による祈りは力があります。 それゆえ聖霊が来られる前も信仰の祈りによって印が現れたのです。ところで本文の御言葉には御霊によって癒しの賜物が与えられとあえて聖霊によって現れる賜物について話しています。皆さん本文の御言葉の8節から見るとある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられまたある人には同じ御霊による信仰が与えられある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられと言いました。ここに9つの聖霊の現れを言っていますが聖霊の現れは賜物です。ところで9つの聖霊の現れの中で癒すことはあえて癒しの賜物と言って賜物という言葉を強調します。他には賜物という言葉をつけません。癒しの賜物と言ってこれだけ賜物と強調します。また28節を見ると神は教会の中で人々を立てて第一に使徒第二に預言者第三に教師とし次に力ある技を行う者次に癒しの賜物を持つ者と言いました。また30節にみんなが癒しの賜物を持っているのだろうかみんなが異言を語るのだろうかみんなが異言を説くのだろうかと言いました。ここでも癒すことを言うとき癒しの賜物と言って賜物を強調します。癒しの賜物というとき原文を見ると単数ではなく複数になっていますが2つの解釈があります。いろいろという意味で解釈されたり賜物の現れが複数だという意味で解釈されたりします。複数になっています。ここで私たちがしっかり知らなければなりません。過去イエスが聖霊を使わす以前の人々は約束神の約束を癒されるという約束を信じて信仰によって印を見たりまた祈って祈りの応答として印を見たりしました。しかしここでは聖霊の現れとして印を見るのです。聖霊が望んだ後聖霊の現れとして与えられるのです。聖霊の現れを言うとき知恵の賜物知識の賜物と言わないでただ知恵知識と言って癒しの賜物と言いました。また使徒教師と言って癒しの賜物と言いました。このように賜物という言葉を強調します。ここでは複数の意味を表します。それでは聖霊の現れの中でどうして病気を癒すことにだけ賜物という言葉をつけて癒しの賜物というのか。例えばある人が国を治める大臣になったとしましょう。大統領が任命してこそ大臣になることができます。大臣には権利があります。大臣も働いて毎月給料をもらいます。国からその給料をもらって自分が使って家族が使って蓄えることもできます。その給料苦労してもらった給料は自分がもらったものだから自分が使う権利があります。絶対的な権利誰もこれを大統領もこれを干渉する権利はありません。給料はすでに自分に与えられたもので自分のものです。自分のものとなりました。しかし職分大臣というこの職分の権利は大統領と共同で持つものです。大統領がその人にその職分を認めるときのみ持つものです。大統領がその権利を認めなければ大臣としての権利は何でもないです。皆さんがある会社で役職を持っているとしましょう。会社で働いて給料をもらいます。給料はすでに自分のものだから自分がもらった給料だから自分が好きなように使うことができます。給料は自分のものです。また会社での役職も私のものです。しかしこの役職は会社の社長と関係があります。社長がその役職を認めることによって維持されるのです。社長がその役職を認めなければ役職は何でもないです。ですからこの役職の権利は社長と共同で持つものです。このように聖霊の現れの中で知識や知識などは神が与えてくださったから聖霊が持っています。それで聖霊は知識があり知恵があり力があります。神がすでに与えてくださいました。しかし癒すことは神がその権利を持っておられるので癒しの賜物というのです。神がその権利を完全に与えたのではなく神がその権利を共に持っておられるのです。マルコの福音書16章20節に彼らは出て行って 至る所で福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉を伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。神が共に働くと言いました。使徒の働き10章38節に、ナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神と共におられるのでと言いました。神が共におられると言いました。他のものはすでに与えてくださいました。祝福と言いますが、神は福もすでに与えてくださいました。しかしこの賜物は神がずっと共におられてこそ受けることができるのです。今私が病気を癒そうとしても神が共におられなければできないのです。私が癒そうとしても神が認めなければ癒すことができません。また神が認めても私が癒そうとしなければ癒すことができません。神が共に働いてくださらなければできないのです。それゆえ聖霊が望んで聖霊によって癒されるのは、祈りによって癒されることとか信仰によって癒されることというよりとても簡単で自然なことです。自然に現れることです。昔弟子たちが通りかかった時、彼らの影を見ただけで病人が治りました。弟子たちのものを病人の頭の上に置くと病気が治りました。このように賜物は彼らと共に現れます。これは癒されるための信仰でも祈りでもありませんでした。弟子たちの中からその賜物が自然に現れたのです。伝道集会をするとき大抵3000人4000人が集めます。その当時には全部暗唱しましたが、そんなに多くの人をどうやって暗唱したかというと、両手にタオルを持ってそれを振って歩きます。ではタオルの先が届く前に病人たちが治りました。明천というところで集会をするとき、集会が終わってみると杖が17本置かれていました。足の不自由な人が治ったので杖を置いて行ったのです。数十万人の病人たちが癒された体験の中で忘れられない記憶に残ることがあります。26年前のことですが、15歳の女の子が来ました。顔にコブがありました。顎にこれくらいのコブがついていました。どうしたことか聞いたら、体毒でできたそうです。体毒、母体の中で熱でできた毒ですが、生まれた時から持ってきたものだそうです。幼い頃はコブが自然になくなると思いましたが、だんだん大きくなったそうです。これから結婚もしなければならないのに。ところが痛くはないって。痛みがないから病気とは言いませんが、でも障害ですね。私はこの子がこれから結婚もしなければならないのに本当に困るだろうと思って、病人と思わず、女の子がこうなっているからそれが気の毒で切に祈りました。コブを、顎をこうやって手で支えて切に祈りました。本当に切ない気持ちで祈りました。痛みがある病気ではないから、この人の痛みを癒してくださいではなく、この人に憐れみを施してくださいと祈りました。全身全力で身もだえて5分ぐらい祈りました。私は全然感じませんでしたが、驚きました。私もその女の子もみんな驚きました。なぜならコブがなくなったのです。そうだと言って赤い跡、傷の跡が残ったのではなく、完全にきれいに治ったのです。本当に不思議なことでした。まさに聖霊の働きです。この手からコブがなくなるのを感じたわけでもありません。全く感じませんでした。聖霊によって癒しの賜物が与えられたのです。時には礼拝が終わったの後、病気を治してくださいと言って前の方に出てくる人がいます。私はそうしましょうと握手して、どこが痛いですか、ここに座ってくださいと言いました。するとその人が、治りました、さっき治りましたと言うのです。祈りを受けて治ったというのではなく、さっき治ったというのです。それで治りましたかと聞いたら、さっき牧先生と握手するとき何かが胸からカタンと落ちましたというのです。その時私がその人のために手を握って祈ったのではなくただ握手しただけなのに、その人の体から何かがカタンと落ちて治ったそうです。さっき握手をするとき治ったのです。ある人は数十年間お腹がヒリヒリして全身がしびれて痛いと言いました。私はそれを気の毒でその人の話を聞いていました。そして祈ろうとしたら、その人はさっき治りました、いつ治りましたかと聞いたら、さっき牧先生が私の手を触るとき何かが この胸から水が流れるように流れていきましたというのです。ある人が火傷をしました。石油ストーブが爆発して火傷をしました。顔に火傷をして、私が導く集会に来ました。火傷、顔が全部火傷をしました。赤く。しかし私が手を出した瞬間に熱が下がって、傷跡も完全になくなりました。どうしたのか。これは自然に現れる印です。今日、家族みんなに力がなければなりません。この力、ある人は神様、お金出しますから、その力私に打ってください。私の妻、子供たちが1年間病院に行く費用が少なくないですから、その力私がお金出しますから、打ってくださいと言います。聖書に何と言いましたか？神の力をお金で買おうとする人は呪いを受けると言いました。子供たちが痛い時、親が子供の頭に手を置いて祈る瞬間、聖霊によって癒しの賜物が現れて、子供が治ったらどれほどいいですか？しかし子供が痛い時、病人に連れて行ってと言います。さあ、どちらがいいですか？聖霊によって癒しの賜物が現れるように、2回叫びましょう。聖霊によって癒しの賜物が現れるように。聖霊によって癒しの賜物が現れるように。バプテスト教会が一つ大きな過ちを犯すのは、病を治す力について認めないことです。いくら有名な医者だといっても、教会でその人を紹介する義務とか任務はありません。私たちには絶え間なく治療する主、絶え間なく私たちに自由と平安を与える主、私たちを祝福して慰めてくださる主を紹介する責任と義務だけがあります。病人が教会に来ても、病人に受会を来て、教会に受会を来ても、有名な病院を紹介することはできません。彼らが来たら、主に祈りましょう、主に頼りましょう、主に恵みを受けましょうというのが教会の任務であり、牧師の義務です。しかし今日のバプテスト教会は、病人が来たら病院に連れて行ったり、病院を紹介したりします。これは神の御心ではありません。神は私たちにイエスを使わしました。イエスは私たちの病も罪も死も全部担ってくださいました。聖霊によって賜物が現れることをイエスの御名によってお祈りします。祈りましょう。この時間、心尽くして私に聖霊による信仰、聖霊による癒しの賜物をくださいと祈りましょう。私に従って言いましょう。主よ、私に聖霊による信仰をください。聖霊による癒しの賜物をください。声を出して祈りましょう。